今までいろんなことがクローズだった。で、経営がどうなっているのかとか、今売り上げがどれぐらいあって利益がどうなっていてっていうことすら従業員が全く知らないという人で、こう小さな会社なのに一つ一つのセクションで、例えば管理部、営業部、編成部、技術部とかって全部こう縦割りで横の情報の流通ができてないん でみんながどこを向いてるのか全く分かんないでしょ。でそれを一つの方向に向けて、今こういう状態だから世の中はこういうふうに変わってきてるんで、メディアっていうのはこういうふうに進んでいかないともう生き残っていけないよと。でも、かといっても唯一の兵庫県で唯一の FM 放送局だから、それのバリューをしっかり生かしていけば、ちゃんと我々は地域に貢献をしながら、皆さんのお役に立ちながら、満足した仕事をしながら、かつ利益を上げるということは絶対できるはずだから、それを向かっていこうねということを耳にタコができるほど話をしました。
横山さんは売上がどうなっているかなど従業員が知らなかった情報を公開したこと、縦割りの文化をなくしたこと、そして経営のあるべき姿を従業員に話し続けたことについてお話しされていました。特に放送業界のコスト意識のない古い文化を変えるために、企業のあるべき経営の姿を従業員に呪文のように唱え続けたといいます。横山さんの言う放送業界の古い文化からの脱却には約3年かかったそうです。その後はリスナーからの反応やアクセス数が徐々に増え、またそれが利益につながったと言われていました。また、横山さんはこの他にも放送業界の問題について次のように指摘されていました。
結局メディアの世界って視聴率とか聴取率のパーセンテージがそのまんま広告の予算の振り分けに使われるんだよね。ということは、どんな中身のない番組であっても、そういう聴取者視聴者が多いということが収益につながるんで、どんどんクオリティが下がっていくと、
はい、どのような番組に価値があるのかは人によって異なるでしょう。しかし確かに最近は人を小バカにすることで笑いを取るようなバラエティ番組が増えたように思います。目先の視聴率や聴取率を求めるばかり、洗練された番組が減っていくことは、私たちにとっても不利益なことだと思います。また、凝った番組を制作しようとする技術者たちにとっても、制作費が削られることは悲しいことでしょう。一方で、横山さんは、このような短期的視野でリスナーを得ようとした番組は、あくまで短期的な利益にしかならない。本当に人のことを考えて作られた番組が長期的に視聴率、聴取率を得るのではないかと話されていました。テレビやラジオはそこで働く従業員や経営者のみならず、様々な企業やリスナーによって支えられています。また私たちの娯楽であり、大事な情報源でもあります。私たちの生活から切っても切り離せないメディアだからこそ、時には批判的に見る必要があるのかもしれません。ここまでラジオやテレビといった放送業界の問題や課題を取り上げてきました。私たちの生活の一部となっているテレビですが、先に述べたように視聴率低下の対策や番組の質の向上などの課題があります。またラジオも災害時に重宝されるということで価値が見直されましたが、その結果が全体として収益につながっていません。では、今まで挙げられた改善策を改めて整理しましょう。まず、一つ目は、悪しき文化ともいえる放送業界のタコツボ文化を一般企業のようにするということです。今まで守られてきた業界だった放送業界が、ネット、SNS などのライバルが出現した今、危機感を持つということは、新しい文化を作るきっかけになるかもしれません。二つ目は、長期的な視野を持って洗練された番組を制作するということです。制作費の削減のため、また目先の視聴率や聴取率のためと考えるばかり、凝った番組がどんどん失われています。これを長期的な、言い換えれば人のためになる番組にすることで、最終的には収益につながるのではないでしょうか。 そして最後に、ラジオ、テレビにこだわらず、インターネットなども積極的に利用するということです。横山さんは、ウェブは目に見えるという良さがあると言われていました。今日はこれだけの人がラジオを聞いてくれているのだと、数値としてわかると嬉しいのだそうです。確かに、数値でどれだけの人が番組を楽しんでいるか見られるということは、インターネットのメリットかもしれません。では、番組後半では、放送業界、特にラジオ放送局を経営する面白さについて触れたいと思います。横山さんに放送業界で感じるやりがいや経営の面白さを聞きました。